米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。さて僕らの町紹介の時間でございます。先月久留米と山鹿平山温泉を結ぶ高速バスが登場いたしました。そこで今回米岡さんは熊本県の山鹿へ行ってきたそうでございますね。その模様をどうぞ。
いやいいとこですね。今僕あの豊前街道を歩いてるんですけど、その両脇、道の両脇にはですね、まあ、蔵みたいなのがあったのは白壁の町ですね。で古民家風な、建物があったりと、非常に昔の情緒を残したこの豊前街道、こういうところがねあったんですね。ほんと古い建物が両脇にあって、情緒がある道ですね。いいなあ。あれなんだろう、土蔵のようなものもたくさんあるんですね。この建物なんかも結構古いやつでしょうね。昔はだから宿場町だったんでしょうね。で結構ね歩いてきたんですけど、かなり距離もあるんですね。こういうものがやっぱ残ってるっていいな。ちょっとこうタイムスリップした感のねような感じもしますけれども。まだかなり先までありますね。ちょっと行ってみよう。街道をテクテクテクテクと歩いてくると、これ山鹿温泉の桜湯というところに出ました。この桜湯というこの建物がまたすごい情緒があります。かなりでかい木造の建築物なんですけど、もうそれこそ千と千尋の、あの物語をなんか思い出させるような、なんか情緒あるね、大きな温泉ですね、桜湯で。今ねこの桜湯のところで、これ今温泉の水がちょろちょろちょろちょろ、まあ、水お湯ですね、お湯がちょろちょろ出てるんですけど、これはねなんか飲むところということみたいですね。この温泉の湯は飲めて非常に体にもいいというのがちょろちょろ出てるんですね。これでちょっとこう旅の疲れをね、あるいは美味しいものたくさん食べたこの胃腸の疲れを、こういうね体に温泉のお湯を飲んで癒すわけですね。何こう正し書きのようなものを書いてますが、この桜湯の歴史は江戸時代に肥後細川藩初代藩主の、細川忠俊公が山鹿に建設したお茶屋さんから始まったと。そういうことなんですね。それ以降ずっとこう愛されてきて、これ明治初期の、桜湯の写真であるだとか、昭和40年代そして50年以降、いろいろとこの様変わりしながらこの桜湯はずっと続いてきたんですね。これ豊前街道、昔の古地図みたいなものもありますけれども、湯屋ね。いいな、これは結構すごいな。この豊前街道、さらにそちらの交差点を渡ると上の方に坂になってますか、登っていってますね。ちょっとじゃあさらに進んでみましょう。さあ豊前街道を、どんどん進んでまいりました。で坂を登って、坂の下のところにはですね足湯があったり、途中に山鹿灯籠民芸館があったり、そして両脇には古民家がたくさんあって、でずっと登ってくるとですね、そこから豊前街道がちょっとやや右に折れると八千代座があります。今僕はその八千代座の前にいるんですけれども、すっごいねこれ、この建物はすごいですね。これ明治時代からあるみたいなんですけど、ここでね本当たくさんいろんな舞台があって、たくさんの人が楽しんできたんでしょうね。実は昨日あのね何気なく寄ったお店で、実はこの八千代座で定期的にちょっと催し物やったりとか、まあ、ライブみたいなことやったりとかしているという方にちょっと出会いまして、機会があったらぜひという話もねしたんですけど、うわーこの舞台に立ったら気持ちいいっしょね。
ね、前の日ちょっと寄ったお店とか言ってましたね、
うん、
はい。
どっぷり寄ったお店ですね。
どっぷり寄ったんでしょうね。また前の日美味しいもの、まあ、後々の、 後ほどグルメのコーナーで、ね、まあ、紹介いたしますけども、
はい、
ね、それに飽き足らず、それからまた2軒3軒と回ったんじゃないですかの感じで言うと。
そうでしょうね。まあ、でも私も八千代座行ったことありますけど、うん、すごい雰囲気ありますもんね。
ありますよね、う
ん、
だからまあこちらで言うとあの顔劇場のような ね、
そうですね、
あんな感じでございますけれども、
地元の人たちからものすごく愛されてますね。
この豊前街道は肥後、これ熊本ですね、熊本市、この肥後を起点として北上して、この山鹿などを経て豊前小倉への道のことを言うんですね、うん、これは豊前街道でございますね、
はい、
でこれ参勤交代の道としても栄えてまいりました。そして山鹿の昔ながらの長屋、酒蔵などが並ぶ、風情あふれる街並みを残しておりまして、芝居小屋の八千代座とか、タイムスリップ気分を味わえる桜湯とか、手のひらサイズのミニ灯籠作り体験とかも見どころ満載でございますね。
うん、
夏にあの有名な風物詩の山鹿灯籠祭り、
はい、
冬には数千ものろうそくが灯るという山鹿灯籠ロマン百花百歳など、山鹿ならではのお祭りも行われているわけでございますね。
はい、ですね。
そして西鉄バスでは、久留米と山鹿平山温泉を結ぶ高速バス山鹿探訪エクスプレスが運行中でございます。木曜金曜土曜のみの1日2往復、大人片道1500円でございます。乗車された方限定で山鹿や平山で発行できる特ダネ山鹿探訪パスポートを提示すると、対象店舗でお得な特典を受けられるというキャンペーンも実施中でございます。詳しい情報は西鉄暮らしネットで検索してみてくださいませ。
米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。
今月の
さあ今日は、西日本鉄道株式会社の福岡高速自動車営業所にやってまいりました。今日お話を伺う運転手さんは畠田健史さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ畠田さん、まず運転士になるきっかけというのは何だったんでしょう。
はい、私は運転がものすごく大好きで、
はい、
以前トラックの運転手やってました。
お、
荷物の運転の自慢ができないんです、
うん、
そこでバス運転士ならお客様に自慢ができると思い運転士になりました。そしたらお客様の降車される際にありがとうなんて言われるんです、
うん、
モチベーションが上がって嬉しいです。
まあ、確かにこう荷物は褒めてくれませんもんね、
はい、
あ、人だったらちゃんとお礼を言ってくれると。そしてあの運転士さんだからこそ言える運転士あるあるみたいなものって何かありますか。
はい、バス停に停車する際に減速する時には、うん、補助ブレーキの一種で排気ブレーキを使用します、
うん、
ハンドルの付け根の左側にあるんですが、うん、自家用車を運転するとついつい左手が動いてしまい、うん、使用するとワイパーが動いてしまうんです
そうかな、もうバスではないのに行動がバスと同じ行動になってしまうと、はい、あ、そういうことってあるんですね。さあそしてこの営業所近くになんか畠田さんおすすめのお店とか何かあるんですか。
はい、ジェイコムさんが近くにありまして、ジェイコムさんの裏手には一膳飯の名のつてがあります。
おうおう、そこ何が美味しいんですか。
大衆食堂なんですが、うん、今日行ってきたんですけども、生姜焼き定食が美味しかったです。
はあ、ははあ、やっぱりあの運転手さんというお仕事もやっぱスタミナをやっぱつけとかないとっていうのはあるんですか。
はい、そうですね、長時間労働でありまして、
うん、
お昼には美味しい定食が食べると思いまして、
うん、
やっぱ力が入ってしまいます。
あ、さあ最後に、西鉄バスとは畠田さんにとって何でしょう。
はい、九州の顔ですかね。
はあ、はあははあ、はもう九州の顔といえば西鉄バスと。
はい、
ああ、まあ、まさにそうかもしれませんね。今日は畠田健史さんにお話をいろいろ伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました
。米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。さて僕らの街グルメの時間でございます。今回熊本県の山鹿を訪れている米岡さん、豆腐料理割烹酒の穴というお店に行ってきたそうでございますね。その模様をどうぞ。
山鹿にやってまいりましたよ。たくさんお店がいろいろあるんですけれども、僕はね、酒の穴というお店に入りました。いい店の名前ですよね。昔タイガーマスクで虎の穴っていうのありましたけど、酒の穴ですよ。大好き。まずはこの豆腐料理と馬肉料理、これ結構有名なんですけど、豆腐料理もね、いろいろね、揚げ出し豆腐があったり、豆腐グラタンがあったり、豆腐ステーキがあったり、いろいろあるんですけども、その中で豆腐味噌漬けというのを見つけまして、これは酒のあてには最高なんじゃないかなと思ってお願いをしました。ちょうどね、1cm×1.5cm 角のサイコロ状に切ってまして、もう見た目ね、これクリームチーズ、 豆腐なんですけどね、いただいてます。うわぁ、日本のチーズですねこれ。しかもやっぱりあの味噌ってうまいねっていう、その豆腐と味噌のコラボレーション、もともとこれ大豆ですから、いや見事だな。僕ちょっと焼酎にしちゃったんですけど、これは熱燗やったかもしれんな。いやでもこれワインも合うわ。うん、すごいうまいな。そして馬肉料理たくさんあるんですけども、珍しかったのはね、馬の唐揚げ。鶏の唐揚げってよく聞きますけど、馬肉の唐揚げってそう聞いたことない。いただいてみましょうか。これね、本当に馬刺用のもう馬肉を唐揚げにしてあるっていうことなんで、お肉も新鮮なんですね。いただきます。うん、柔らかいしね。馬肉の唐揚げってこんな美味しかったの。ほんとなんか、まあ、鶏よりもどっちかというと少しあっさりめなんですけど、揚げてあるから唐揚げで、あっさりした淡白な馬肉がすごくなんかこうジューシーな感じになると、こんなになるんだっていう。で馬肉自体も肉の味はとても美味しいので、美味しい。これ初めて食べた食感と味かもしれない。これこんなんがあるんだと、俺鶏よりこっちの方が好きかもしれませんね。さあ、そして馬肉ハンバーグをお願いいたしました。馬肉のハンバーグですよ。ザック熊本ですよね。鉄板の上にドンと乗ってまして、そしてこれは付け合わせとしてナスの揚げたやつと、そしてジャガイモ揚げたやつ。ナスって珍しいですよね。ちょっとじゃあいただき、大きなスプーンがついてますが、じゃあこの大きなスプーンでちょっとよいしょ、さらに取り分けまして、じゃあいただいてます。牛肉に比べて少しあっさりしている感じもするんですけど、なんかでもそのあっさり感がすごくなんか新鮮ですね。でこれなんだろう、時々コリコリしてるやつがあるんですけど、このなんかね、歯ごたえとこの馬肉の柔らかさがとても新鮮ですね。ああいいな。なんか本当にあの熊本って何ですかね、この美味しいものいっぱいあって、なんか飽きないですよね、馬肉って。僕らこれだと、脂っこいのをいくらジューシーと言われても、食べていくと、まあこのくらいでいいかってなりますけど、これならないんだよね。いいんじゃないですか。美味しいわ。
いやー、米岡さんも大満足な感じでございますね。
どれも本当お酒に合いそうでしたね。
この豆腐料理割烹酒の穴はですね、まあ、素材にこだわった手作り豆腐が絶品で、またコロッケとかハンバーグとか、豆腐を使った料理も楽しめるということでございますね。この日米岡さんが食べたものは豆腐の味噌漬け300円、馬肉ハンバーグが900円、馬の唐揚げが1200円、そしてあの、これ収録に入ってなかったですけれども、馬レバ刺しも食べてましたね。これもまたコリコリしてね、美味しいでしょこれはまた、場所は山賀市昭和町608ということでございまして、営業時間は午前11時30分から14時まで、そして17時から22時までとなっておりまして、定休日は水曜日ということになってますね。詳しい情報は FM 効果のホームページから番組名をクリックしてくださいませ。